オコム株式会社プレゼンツ、おうちで医療 in 立川。声で伝える在宅医療。改めまして、沢と出塚秀樹のおうちで医療 in 立川。ここからは医療介護福祉の現場にまつわるリアルな声をお届けするコーナー、声で伝える在宅医療。今週はリハビリ型デイサービスの最前線です。スタジオには東京都世田谷区にあるリハビリ型デイサービスリハサロン祖師ヶ谷から施設長の河野玲子さんをお招きしております。河野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
では河野さん、簡単にまず自己紹介していただいてよろしいですか。
お、自己紹介ですか。
はい、
はい、リスナーの皆さんに、
はい、はじめまして立川の皆さん。いや、これ全国で聞こえるんですよね。
はい、
はい、
はい、で、あの、東京都世田谷区祖師ヶ谷で、半日型のリハビリ型デイサービスを新築開業して、はい、今年10年目頑張ってやっている河野玲子です。はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ実際こう生まれ育ちみたいなところちょっと軽くいただいてもいいですか。
あ、そうですね、はい、まあ、生まれも育ちも練馬区だったり
目黒。あ、練馬なんですね。
まあ、目黒です。育ったりもしているような、住民票はずっと練馬っていう。
あ、そうなんですか。
はい、結婚も旦那さんが練馬区で、家近いから結婚することにしたっていう。介護するためにっていうか、はい、あの、実家は私一人っ子なので、
はい、
あの、結婚しても介護しないといけないという使命がありましたので、はい、そちらで結婚。
なんか子供の時にこうなりたい仕事とかなんかありました？
今、あの、デイサービスを始めてから45でデイサービスを始めて52歳ぐらいで看護師になったんですけど、
はい、
小さい頃からやっぱり、
うん、
あの、看護師はなりたかったんですけど。
あ、そうなんですか。へー。
はい、ただ、あの、私も、まあ、54とかなので、当時はまだそういう時代的に今の方からは考えられないと思うんですけど、うんうん、ちょっと時代が違って、
うん、
働かない人とか、
うんうん、
あの、専業主婦が多かったり、家制度とか、なんか親がとか、
女は家でみたいな、ね、
そうなんです、はいはいはいはい、だから学校行くのもダメとか。
学校行くのダメなの？
そう、ダメなの。
不登校になっちゃうじゃない
ですか。いや、そういう学校じゃなくて、うんうん、私はあの、小児喘息で、
はいはい、
あの、学校あまり行けなかったので、
あ
の、本ばっかり読んで育っていたので、あの、物語で小公女とか見たり、修道院で暮らしたいとか、そういう物語の世界が私の全部世界だったので、
はいはいはい、
あの、神様の下で学びたいなんて言ったら、一人っ子の娘はダメですよね。だってもう修道女になってしまうので。だから絶対そういう学校、
あ
の、宗教系の学校はダメって言われて、はいはい、で、じゃあもうどこでもいいですって言って、親が決めた学校に行く。
なるほど、なるほど。
大学も行きたいと思ってもやっぱりお嫁に行けなくなるから、
うん、
短大ぐらいにしてくださいって言われたり
とか。そうなんですか。はい、へ、
就職も、あの、就職ぐらいは自分で決めたんですけど、そこも、うん、それぐらいですかね。初めて就職とか、あの、アルバイトとか自分で選ぶぐらいな感じですか。
じゃあ最初はあれですか、医療関係じゃないところにお勤めされてたんですか。
あの、住友商事さんで、当時バブル入社なんですよ。
バブル時代ですよね。
ごめんなさい、はいはいはい、何の努力もしないでも、だからそのまま生きてきた人間なので、
はい、
まあ、事務職なので、
はいはいはい、
結婚退職だから、結婚退職要因ですかね。
なるほど、なるほど。
はい、皆さん海外で活躍するためのっていうこともあるんでしょうっていう、
はいはいはい、
そういう時代の中で必要とされた、なんかこう駒で動いてる立場、はい、なんで、まあ、当然結果的結婚すると介護するとか、
はい、
そういう。
なるほど、なるほど。じゃあ河野さん自体は具体的にこう介護を目指すきっかけみたいなことはあったんですか。
まあ、介護はしなきゃいけないと言って育てられてきているので、
はいはいはい、
あの、私も一人っ子、旦那さんも一人っ子で、一人っ子一人っ子だと結婚した時点で元気だと4名介護しないといけない。
あー、なるほど。
で、そのやっぱり結婚しない親族とかもいるので、それも見越すと、あれ、私10人以上と思ったんですよ。
あ、それいつ思ったんですか。
もうそれはもう若い頃、結婚したタイミングとか
で、
もうそこもイメージして結婚する。だから、あの、私の親を見るから、見なきゃいけないから、見る ためには相手も見なきゃいけないっていうすごい責任感を持って生きてきたので、じゃあ私サービス高齢者住宅とか作ってしようと思ったんですけど、実際主人の母がすぐ結婚してすぐ子供生まれてまたちっちゃいのに倒れちゃって介護するっていうダブルケアが始まって、結構真面目にやって15年ぐらい進んだんで。
そうなんですか。
そうなんです。15年育児も介護もして子供もその間産んでってやってきた時に、これはちょっと、自分で元気になってもらわないとねって。
なるほどね。確かに確かに、
そう引きこもって閉じこもってずっと家にいてどんどん弱っていくよりは、ちょっとデイサービスとか行ったらもっと元気に生き生き暮らしてもらえるんで、私一人でねこれだけ支え続けてるんだから他の人もこうやって生活を変えたら元気になってもらえるんじゃないかなって実験的に作りたいって。
なるほど。
それであの実験的に作ったんですよ。はい。
あと社会人4年目で初軸のあった経験もあったみたいな
って聞いたんですけど。 ありがとうございます、はい、そうですね、やっぱ結婚退職4年任期だったんですけど、はいはい、その任期満了の時に、
満了したんですね。
満了の直前の時に事故に遭ってしまって、はいはいはい、もう嫁に行けないじゃないですか。こう傷物ですよね。傷物、本当リアルな傷、歩けなくなっちゃうかもしれない。
あ、そうなんですか。
4ヶ月ぐらい入院して、でまあ寝たきりでおむつしてってなった時に、ご飯食べるのやめたんですよ、
はいはいはい、
だってトイレ行きたくないし、おむつ替えてほしくないし当たり前なんですけど、
はいはいはい、
そういう今の高齢者の方が思う気持ちを体験して、やだなって。
なるほど。
食べなかったら出さなくて済むじゃんって。
あ、はいはいはい、
すごいすごい単純なマインドなんですけど。
いやでも若い時だからやっぱそうですよね。
23、ね、もう嫁入り前の娘がそんなあられもない姿をっていうことですよ。
はいはいはいはい。
あとはその、まあ、リハビリをしましょうってなった時に、手術が終わってリハビリをってなった時に、リハビリしないと歩けなくなりますよ、はい、頑張ってって言われたらもうカチーンときて、歩けない自分を否定されたと思って、歩けないままでもいいじゃんと思ってリハビリしないっていう、はい、っていう、もうね、もうやっぱり立場ですよね。励ましてもらってるのに、その歩けなくなるよって歩けない人に向かって言われると、あ、歩けない人間はもうダメなんだってちょっと思って、自分を守るためにリハビリはしないって。
なるほどなるほど。
でもちゃんとよくよく考えたら、そのご飯も食べたくなかったけど、すごくお見舞いでスープ、美味しいスープを差し入れてもらって、あ、美味しいって思えた、
はいはいはい、
病院の食事は美味しくないけどっていう、
はいはい、
だからその当時はタイ米が出てて、もうすっごい食べられないものに、
懐かしいですね。
そう、タイ米食べたことないの、もう食べられない、
あのパッサパサのね、
入院してもう唾液出ないのにみたいな。でもやっぱり食べたいものとか好きなものとか、やっぱり頑張って食べてほしいっていう思いが、次のなんか食べてもいいようになって、まあ、おむつも我慢するとか、まあ、だからおむつしないために頑張ろうリハビリとかに思えたので、やっぱそういう関わり、ケアされる側の気持ちが、
両方理解できてるみたいなことですね。
この入院で言うと本当に身を引き裂かれる思いをしたので、看護師さんが私を見て、あ、大変、ベッドからずり落ちてるって、助けてあげますって新人さんがにっこり笑って、やめてって思った時にはもうベッドから動かされてたんですけど、その時足が折れてたので、
あの
手術前だからぐじゅぐじゅで折れて繋がってない骨を、ギャーって病棟中響くギャーが聞こえて、まあ、素晴らしいですよ。主任マークのね、当時こうナイチンゲールみたいな被り物に線が入った人が来て、はいはいはい、何やってるの、この人足が折れてるから、支えてあるからここを持たないと足がって言って、そのやっぱり主任さんはちゃんと体を整えてくれて、
はいはいはい、
やっぱりプロってすごいって、まあ、そこですよ。同じライセンスですけど、患者さんを助けたいという思いで助けた結果、身を裂くっていう、リアルにねっていう、引きちぎるっていう痛さを与える。でも片やもその場でね、見た瞬間で何も言わずにこうパッと痛みを逃してくれてるっていう、まあ飴と鞭ですか。
なるほど。いろんな経験をされて、
本当にプロ大切っていうのは思います、はいはい、
それでじゃあリハサロン祖師ヶ谷2016年に設立されたということなんですけど、はい、まあ目的っていうのはどういうところの目的で。
目的はもうシンプルです。私は介護したくないので、だからうちのお姑様が全部お薬も拒否、入院も拒否、
はい、
全部拒否だから家族が見続けるだったんですけど、これ本来はプロがちゃんとお薬も飲めるなら飲んでもらうとか、通所できるなら通所できる、で入所するとか素晴らしければそっちに誘導できるので、ちゃんとその人のベストの場所をプロフェッショナルの人が導いて、家族介護をそんな15年も頑張りさせ続けて、まあ看取りまでは19年ですけど、そういうこう無資格専業主婦とかそういう家族にさせたくない、だから介護したくない、家族に介護をさせない本物のプロフェッショナルのケアをできるのかできないのかを確認するためだけでしたけど、実際やってみて、ああ介護保険という制度では限りがありますよと、断られて当たり前という確認はできました、はい、
なるほどなるほど。じゃあリハサロン祖師ヶ谷さんの特徴みたいなこと
は
何ですか。
特徴はもうその実験施設なので、一般的には断られる、その行きたくない人、
ああ行きたくない人が来る場所。
そうです。だからデサービスへのイメージで、保育園みたいに歌を歌わされて、お絵かきさせられて、脳トレさせられてっていうイメージの人、
はい、みんな椅子座ってやるような、
う
ん、
そうです、そういう風に誤解しているから、はいはいはい、うちはもう本当は10名の店員なんですけど、25名のスペースで倍以上のスペースに少なくて、
はい
はい、スタッフは本当は2名ぐらいでいいんですけど、はい、倍以上、時には6名いたりとか。
あ、そうなんですか。
はい、そうだから贅沢にして、ここに来てもいいよとか、はいはいはい、そういう行きたいって思ってもらえる場所があれば通うのかですよ、
はいはいはい、
贅沢にしてで手厚ければ行ってもらえるかなっていう、あ、通えるねっていう確認の場所。だから、まあ、そこが経営的に成り立てば、みんなもそういう手厚いケアで自立した生活が伸びて元気になったら介護しなくていいので、それこそ在宅医療で家で暮らせるが、施設に入らなくても自分が鍛えれば家で暮らせるので。
あ、はいはい、
そうなんですよ。
なるほどなるほど。具体的には、結構コンピューター管理のマシンを導入してやってるみたいなことなんですけど、ちょっとここ教えてください。
マシンがやっぱり、私専業主婦でオープンしてるので、はい、何もしたくないしできないので、はいはい、マシンが東京都健康長寿医療センターの理学療法士さんが考案した高齢者の効果的トレーニングっていう CGT 理論が、マシンが入ってるので、マシンがちゃんと評価してくれるんですよ、
はいはいはい、
筋トレで負荷がいい、筋肉がつくトレーニングをすると 100% が出るので、
はい、嬉しいですよ。
嬉しいんですよ。だからやりたくないんじゃなくて、これなんでって言って、スコアを目指して自分でやる、それが皆さんのマインドが上がって、まあ、本当フルセットで普通だったら200万とかで買えるんですけど、うちはもうその1台200万ぐらいな感じで、それ4台入れたり、
4台、なるほど、
だから本当にお金はかけてますけど、はいはい、実験施設なので、はいはい、やっぱりその機械が人の代わりに働いてくれるって、今生産性向上でもありますけど、機械で認知症とかの評価にもつながると思ったので、やっぱりその4拍子に合わせて評価を出すので、評価を出せるようなこうマシンの指示に従って、マシンと呼吸を合わせてやれてるかどうかって、もちろん重さだけでね、20キロ上げましたよは評価で上がるんですけど、その20キロの評価を100で入れてるのか、ただ重さやってる 20% なのかでは違うんですよ。だから何もわからないと言われてる人が 20% から 100% に上げられたっていうことは、こうやってやるんですよっていうマシンの使い方を分かって、そうそう、でなおかつ血流が良くなるので、運動したり社会参加するとやっぱり体にはいいことだらけなので、まあ通所するだけでも元気にはなるんですけど、まあそうやって体を使って頭を使うっていう、自分の自主的に使える機会を入れてるので。
そうするとあれですか、やっぱり行きたくないと思ってた人が行きたくなる。
行きたくなりますね。むしろやめてくださいって言っても、やめたくないって言われますから、はい、うちはやめさせる施設なんで、はいはい、だって卒業してくれた方がいいじゃないですか。
お話聞くだけですごい想像がかきたてられますよね。ホームページにも動画とか、はい、画像でこういうなんか本格的なマシンがあるよっていうの見れますので、リハサロン祖師ヶ谷で検索していただけたらと思います。ここまで前半は河野さん自身についてや、リハビリ型デイサービスでどんな機材があるのとか、どんなことできるのっていう リアルをお伺いしました。後半ではもっとリハビリの内容について詳しく伺えたらと思います。在宅医療コム株式会社プレゼンツ、おうちで医療 in 立川。医療介護福祉の現場にまつわるリアルな声をお届けするコーナー、声で伝える在宅医療。今週はリハビリ型デイサービスリハサロン祖師ヶ谷から河野玲子さんをお招きしております。後半はリハビリの具体的な内容ですとか、河野さんの考えるリハビリやデイサービスの未来、熱い思いを伺っていけたらと思います。
では河野さん、
はい、
リハサロン祖師ヶ谷を運営されているということなんですけど、実際、はい、何でしょうね、本当に目指しているところみたいなところとか、そういうところちょっとお話しいただいてもよいですか。
はい、最初のオープンの時はもう介護をやりたくなかったので、誰か助けてと思って作ってみたら、はい、みんなが来たいなっていう場所になったっていうのを今度逆に証明したいと思って看護師を取ったんですけど、働きながら、看護師取った結果、これ発表しないといけないとか発信しなきゃいけないって言って、国際医療福祉大学大学院でジャーナリズムを学んで、今はそういう、ケアの現場を変えるために国を動かしたりとか声を届けたりとかっていうことを極限まで目指して、でも基本はやっぱりそのリハビリのデイサービスで諦めないで関わり続ける、専門職が専門職として最大限本人の声を聞いて家族の声も聞いて、ベストな方向はどこなんだって、タッグを組んだ時に初めて本人のやりたいリハビリができてくるっていうところが、データとして、今ライフとかで科学的介護で入力したりっていうのも残ってきている、それはもう紛れもない10年続けてこれたからの実績なので、私は育児も介護も、介護ダブルケア19年で看取りまで、看護学校行きながら家で介護して、事業所も運営してって絶対できないじゃないですか、できるわけがないけど諦めないでなんか助けてって言ってつないでいくと、なんとなく続けてできたっていうところがあるので、私ができたんだから、だってそんなに子供4人いて介護して育児して仕事してって人いないじゃないですか。ってことはもうちょっと少ない人だったら、もっとできる可能性上がるかもしれないでしょ。でも今すごく介護で困ってたり、育児で困ってて、うちも子供不登校だったりするので、そういう困ってるっていうところにいい手がつながったりとか、私が助けてもらったみたいなことを、助けっていうとあれですけど、人と人がつながるといい変化が生むよって、少なくとも苦しい気持ちを聞いてもらったり助けてもらったりっていうところが動くんじゃないかなっていうのをもっともっと伝えていきたいので、こうやってラジオでお話しさせていただいたりっていうことが、とてもありがたくてっていうとこです。
で、今は室内みたいな話なんですけど、これが外出みたいなところも支援してきたみたいなお話で、スローショッピングとかやられてると思うんですけど、そこら辺ちょっと具体的にお話しいただいてもいいですか。
デイサービスは箱のもので、施設のサービスなので、これ外出るのも許可がいるというか、プランに入れなきゃいけないなど、そういうステップを踏んで、世田谷区でもスローショッピングをもうずっと2021年ぐらい、コロナ禍ぐらいから継続してるので、それがもう今年は区全体でそういうみんなが生きやすい、認知症基本法のもと生きやすい社会にするっていうところで、移動支援と買い物とかっていうのムーブメントが広がっているので、そこはリハサロンはその一緒に外に今まで通り出ていきながら、やっぱりやってきた実績なので、どうやったら大変だと思う、なかなか外に出るらい人が行けるようになるかとか、やっぱりお互い協力が、見守りとか協力とか環境を整えるってすごい大事なので、失敗しちゃうとね、ほら事故があった、ダメとかになっちゃうので、せっかく大事なチャンスをどうつなぐかとか、その思いをつなぐかっていうのは今ちょっと協力したりしているので、これがね、みんなもちろん 岩手の今野先生という方が素晴らしくリードされてて、それを教えを受けてやってはいるので、はい、もう本当に良いサービス、良い思い、本当に地域の方が生きるっていうのはそれぞれその地域ごとに違うので、みんなで話し合ってつながり合ってっていうのを続けていくのが、まあ、やっぱりショッピングは毎日生きるために必要なことですから ね、
楽しいですよね、しかもね、
生き生きするんですよ、ね、もう表情が変わるんです。
それが本当のリハビリみたいな、
そうそうそうなんですよ、はいはいはい、リハビリするのはね、体鍛える、まあ、元気になるためなので、うんうんうん、元気になった先に、うんうん、じゃあ何したいって、買い物がしたいわけじゃないけど、うん、外には出たいとか、みんなでどこかに行きたい、ご飯が食べたいとか、うんうん、新しい夢とか欲が出てくる。でもそれが言えないんですよ、みんな遠慮してて、これ以上迷惑かけちゃいけないって、これ、はいはい、私もう本当もうこれ以上はっていう慎み深い、やっぱり高齢者の方々は本当に、はいはいはい、そんな感じで
ここを引き出すみたいな役割 で諦めないみたいな、
ここなら、そう、ここなら言えるってか、はいはい、ここではこれご家族の方もそうなんですけど、言えなかったこと、やっぱり家族のこととか病気のことって外では言えないんだけど、言ってみたら、あれ私も私もみたいな、あの方もあの子の方もなんだ、みんな結構そうなのねみたいな、そうやって心を開けるとか、別におつなぎするわけじゃないですけど、ポロッとこう自分でね、話したついでに言いたくなって、言ってみたら私もよとかっていう、話せる環境であるとみんなが話せるので、そうやった外で私はっていうことではなくて、
はい、
つながる、ここで話したらあの人とあの人が一緒だから、ちょっとそういう機会を作ったら
いいですね、
そう、機会をつなぐ、だからそう、ショッピングした時にあなたどうしてここに来たの、はい、って言った時に雑談ができて、うん、やだ私もみたいな、井戸端、はい、会議昔で言う、ね、そういうさりげない場所がつなぎたいのがスローショッピングの大事な思いにもあります、
すごいですね、はい、でまあ、それやる上で多分いろんな人と連携したり関係性持ったり手伝いしてもらったりみたいなことが必要かなと思うんですけど、
はい、赤字経営を長らく続けてまいりましたが、やっぱりそうやって人が必要で、はい、人がいればね、もっとお客様入れられるので、うん、すぐ純利益が上げられるんですよ、はいはいはい、スタッフがいれば、はいはい、ただいいケアをしたいので、はいはい、あんまりこう広げてこなかったんですが、うん、もう今実績も出てしまって来たい人を断る状況なので、
そうなんですか、
はい、申し訳ありません、受け入れるとスタッフ大変なんですよごめんなさいって席は空いてますけど、はい、これ以上大変だから無理ですと答えてるので、働ける人だから、子供がいても介護しててもいいんです、
うんうんうん、
むしろこう働きたいとかここにいたいとかっていう人に無理せず働いてほしい、だから資格はあるんだけど、うんうん、責任感がある人って働けない人が多いので、
あ、
子供連れでもご家族連れでもいいから、あ、まあ、ちょっと働いてみませんかとか、あともちろん組織に所属してってダブルワークとかで、ちょっと現場であれちょっとね、やっぱり組織で働く息苦しさとかがあった時に、うちは理想のケアを目指しているので、まあ理想のケアといっても私の理念には従っていただかないとはいけませんが、そういう一緒にこうベストを目指したいっていう、こう諦めない関わりをちょっとチャレンジしてほしいというような、まあ専門職はもちろんご家族様、介護で今頑張っててちょっと辛いよ、だけど本人は一緒にいてくれないどこにもとかだったら、うちはオレンジカフェハハハっていうね、認知症カフェみたいな、どなたでもカフェを開けてるので、それは不登校の子どもが来れる場所でもあったので、そういう子誰でもいつでも来て、そこに来るといるだけで役割があるので、誰かと話す役割、挨拶する役割、そういてもいい場所っていうのに、もちろん専門職としてはもう、なんかちょっと来ていただくと、もう1日でも半日でも1時間でもすごくありがたいですし、はいはい、介護されてる方はちょっと新しい風をつないでもらえるために、まあ、それも仕事としてやってみたいと思ってもらえたらもっともっと嬉しいので、はい、私みたいに19年やったら人生終わりますからね終わった時に無資格なんですよ、だから19年のキャリアはもうゼロなんですよ、介護職としてはゼロなので、はいはい、国家資格としての介護福祉士を受けるのに3年間また働かないといけない、だから何なのこの20年間って、私自身も思いました ました、うんうん、だからこそあえて資格も取ってはいます、うんうん、だからもう悔しいから、うんうん、でもそんな思いはこれからの人にはしてほしくないし、うん、今共働きが増えてくるので、うんうん、やっぱり無理じゃないですか、うん、育児も介護も仕事も、はいはいはいはい、で私と同じもう3つが入ってくるのはこれからの時代の人当たり前なので、うんうんうん、やらなきゃいいんですよ、うんうんうん、仕事したらいいし、うんうん、子育てもシェアしたらいいし、うんうんうん、まあ、介護はプロに任せてくださいっていう感じです、
う
ん、
はい、
そうだから私は介護頑張る教育の方もこれから頑張っていきたいと思っています、はいはい、
じゃあ最後になるんですけど、
はい、
リスナーの方にもう今までずっと熱いメッセージあったんですけど、はい、さらに最後に一言いただけますか。
そうですね、本当に一緒に誰かと生きることを諦めないでほしいです。一人で頑張るのもすごく大切なんですけど、頑張り続けて一緒に生きるためには自分のこともすごく大事にしてほしいので、一緒に助けてって、うん、辛いなと思ってたり困ってる、はい、困ってるんだっていう気持ちをポロッと話してほしいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今お聞きのリスナーの皆さんもね、そう抱え込まずにちょっと少し相談するだけでも変わってくるかと思いますので、ぜひ。
ちなみにどこに連絡すればいいんだ。
リハサロン祖師ヶ谷の河野玲子までお願いします。
リハサロン祖師ヶ谷で検索していただけたらと思います、はい、東京都世田谷区にあるリハビリ型デイサービスリハサロン祖師ヶ谷から施設長の河野玲子さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございまし た。皆さんぜひご連絡ください。お待ちしてます。
皆さん連絡してください。